この時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうとこういうことなんですけどね、はい、この前の土曜日曜2日間ですね、はい、リソナグループ B2 リーグの第9節熊本県立総合体育館で試合がありました、うん、相手はバンビシャス奈良との2連戦、はい、対戦いたしましたよ。じゃあその試合結果からお伝えしてまいりましょう。まず土曜の試合なんですけどもね、第2クォーター3分過ぎに石川海人選手のね、スリーポイントシュートで30対28と逆転いたしました。
すごい、
ね、さらに磯野公園ね、犬磯野選手がですね、うん、2本のポイントシュート、スリーポイントシュートをね、沈めるなど48対39、
ね、
リードを広げました、
はい、
ね、そしていよいよ最後の第4クォーター、うん、ね、序盤にぐんぐんぐんと攻められましてね、3点差まで詰められたんですけれども、またまた石川のスリーポイントシュートなどで、うん、結果87対75で突き放しました。
やりました、
勝ちました。
素晴らしい。
なんか奈良との試合は、うん、あの開幕試合でも一勝一敗でね、
はい、
勝ってますもんね、うん、なんかいいですね。
すごい。
で、スリーポイントシュート4本を含む16得点の活躍を見せました石川海人選手なんですがね、試合後の会見で、勝負どころで決められる力というのはいつも持っていると思っている、
うん、
僕はそういうシュートを今までも決めてきたという自負はあるので、それがこういうゲームで出せたというのは良かった、良かったです。
やっぱりかっこいいですね。
そしてね、やっぱり自信というのはね、持っといた方がいいですよね。
はい、
あの絶対自信ないより、自信なくても自信あるって言っといた方が、うん、なんか言うとそうなるっちゅうの感じません？
言霊ってね、あるって言うから
ですよね、
はい
はい、さあそして、日曜日の試合です、
はい、
52対55で迎えた第4クォーター最終クォーターですね、2度追いつくという粘りを見せたんです。ところがなかなか勝ち越しまでいかないんです、
はい
ね、そしてもう、もう時間がないという残り1秒でミッチェル・ライトフット選手がシュートを放ちました、
はい、
ポーンとリングに弾かれました、
うん、
結果、はい、終わった点数見えましょうか、72対73で負けました。1点差、
悔しい、
あれが入っていれば、
悔しい、
あれね、ちょっと強すぎたのかな、もうちょっと上に当たればよかったのかな、はい、で今季初のね、3連勝を逃してしまいました、
はい、
はい、でこれね、ブラックボルフェスだったんですよ、
はい、
ね、うん、でみんなね、黒 の, あの T シャツね、もらって、で、あのユニフォームもね、選手たちもね、黒でね、でこのブラックボルフェスはね、はい、非常に勝率がいいんですけどね、
うーん、一つになって頑張って、惜
しかったな、いや、あのね、どうもこの日曜日の試合はね、前半からね、なんかね、シュートが決まらなかったんですよ。
おー、そうですか。
ここっていうのが決まらなかったんです。あそこで1本2本決まっていればね、勝ってる、
ねえ、ね、本当そうですよね、惜しかったな。
でチーム最多の18得点の活躍を見せましたミッチェル・ライトフット選手なんですがね、試合後の会見で、自分が最後のシュートを決めるべきだったと悔しさをにじませておりました。ボルターズ結果西地区で6位という状況でございます。
なるほど、もういつもお前が言うなっていうとこなんですけれども、ね、悔しいっていうことは、あのいいことですよね。棒にも箸にもかからんってことはないわけだから。
だって本当1点差だったら、ね、本当あの時のあの
あっていう
でね、フリーシュートがね、
はい、
決まらなかったんですよ今。意外と、
う
ん、チャンス何回もあってね、だけどそれが決まらないことが多かったんですよ。
はい、
うん、本当ね、前半そして、まあ、試合をずっと通してね、
うん、
あのなんかシュートがね、あんまりうまく決まらなかったんですよ。
あ、そうですかね、うん、そういう日だったのかな、
ねえ、はい、まあ次頑張ってもらいましょう、
はいはい、
さあそれでは続きましては今週のピックアップ、今週はですね、石川海人選手のインタビューをお送りしようと思っております、
はい、
まずはですね、そのプロフィールからですね、東京都の出身なんですね。で今年齢は34歳ね、実は今度の日曜日が誕生日ということで。
あ、そうですか、
はい、
35歳になります。
身長が170センチで72キロ、ポジションは司令塔ですね、ポイントガードでございます、はい、高校は宮城県の明星高校、そして大学は日大、日本大学を経まして2013年に日立でプロ生活をスタートさせました、うん、でね、いろんなところを渡り歩いてきています。岩手、香川、仙台、信州、そして熊本で、うん、名古屋、そしてまた信州を得て今シーズン5年ぶりにボルターズに復帰したという選手なんですね、うん、 昨シーズンは B2 アシストランキング2を取ったというね、非常に活躍を見せたんですけどもね、はい、まあファンタジアとも呼ばれるね、華麗で意表をついたねパス、そしてクラッチタイムと言われるその試合終盤の勝負を左右する時間帯、その時間帯にシュートを決めることができるという勝負強さ、
うわ
ね、
ね、
こういう選手はなんかね、力強いというかね、なんかありがたいですよね、はい、でそのほらいろんなところをこの渡り歩いてきて、また今回5年ぶりにボルターズに復帰したわけでしょ、うん、じゃあなぜボルターズに復帰したのかっていうところから聞きました。
自分自身も心機一転な気持ちもあるし、ただやっぱり若い選手が多いので、技術の部分でも知識の部分でもまだまだ足らない部分って多くて、 B2 でチャンピオンシップを取るっていうところに向けてはメンタルの部分もそうだし、まあ、特にガード陣には戦う部分での知識だったりっていうのを自分自身が教えていければ、少なからずボルターズのこうプレーが安定的に勝てるようにはなってくるのかなと思うので、そういった部分でこうガード陣にはちょっと多く声をかけさせていただいたっていう感じかなと思っています。チームファーストでやっぱりこう優勝しなきゃいけないと思ってますし、まあ、僕自身がみんなのメンタルを変えられる部分ってたくさんあると思うので、やっていきたいなと思う部分もあるし、まあ、本当去年熊本アウェイで帰ってきて、まあ、クラッチシュートで勝てたというのもあるので、まあ、そこは僕の強みだと思ってるので、見てほしいなというふうに思ってます
ね。やっぱりいろんなチームを見てきたからこそいろいろ言えることもあるし、はい、感じることもあるし、
ね、
と思うんですよ、
ね、経験をみんなに教えていこう、ね、
はい、で今その勝ち星がなかなかそのもう連勝もねうまく思うようにいかないというその上がらない現状についてですね、石川選手はね全然その悲観的には考えておりません。
あんまりこう悲観的には考えてないというか、まあ、チームもみんなすごい声かけ合ってるし、僕が一番大事なのは自己犠牲っていうのが一番大事だと思ってて、自分がやりたいこととチームが求めてることって多分違う。スーパースターになれば何やっても許される世界ではあるけど、このチームはそういうチームではないので、だからこそ各々が我慢ができる時間帯が増えてきた。それはすごくいいことだし、勝つための一番のチームとして必要なことだと思ってるので、勝ててはないっていう現状の中でこう自分たちが目指している最終的な目標に対しての同じベクトルを向くっていう部分ではいい部分は多くなってきているのかなっていうのは思ってます。各々ね、シュート打ちたいタイミングだったり違う時もあるし、ただそれがチームが求めてるシュートなのか、はたまた出る時間分数とかもやっぱもっと出たいとかもあるだろうし、だけどそれはコーチから信頼を得なければ出れない世界なので、もう13年目になって毎年毎年ずっとやり続けてきてることなので、いろんなコーチを経験してきて出れない時もあれば出れる時もあるし、本当我慢しなきゃいけない部分で自分で信頼を勝ち得なきゃいけない部分なので、そこも一番の我慢だし、自分がやりたいことよりもチームが勝つっていうことにベクトルを向けなきゃいけないっていうのが全てだと思うので、やっぱり最初勝ちたいからこそ自分がやらなきゃって思いがやっぱみんな強かったし、それが今チームで勝とうとしてるところがすごく大きくはなってきてるので、課題を消化してってる状態なので、いい芽が出始めてる部分なのかなと思うので、やってて今気持ちはいいというか、勝ててはないからちょっと悔しい部分は大きいですけど、でも最初に感じてた負けと今の負けはだいぶ違うかなっていうのは、
ちゃんとこの本当にこう大きく対局を見てっていうね、
いやーかっこいいですね、
感じがあるでしょ、はい、でね、どのスポーツでもそうなんですが、なかなかその応援してるチームが勝たないと、SNS でね、非難する、例えば野球だと応援団、サッカーだとサポーター、
はい、
このバスケットだとブースター、ね、そういう人も中にいるんですよ、うん、SNS でもうなんかねひどいこと書いたり、ね、批判する人がいるんですよ、
ですね、はい、
で石川選手はねこんなお願いをしましたよ。
まあ各々がねこう好きな選手もいれば応援してる選手もいるので、その選手に出てほしいって気持ちも分かるんですけど、現状チームの練習を見てるわけではないし、このチームのルールを守れてるかつはそういうわけではないので、僕がちょっと嫌だなと思うのは、じゃあ使ってるコーチの批判だったりとか、じゃあなんでコーチがそこまで使わないかって言ったら、相当する練習量だったり信頼感だったりミスの仕方っていうのを練習中から示せてない、それが今のプレータイムに影響してるっていうふうには、それを各々が気づかなきゃいけないし、 暗くなるのは勝ててないから当然だし、誰かを攻撃したいのも正直気持ちとしては分かるんですけど、ただ誰かを攻撃してよくなるものではないので、だからこそその人が頑張れるように応援してあげるっていうのも一つの手だと思うし、チームとして何をしなきゃいけないのかっていうのも見え始めてるところで、ああだこうだ言われても僕らはそれに一喜一憂はしないし、応援してくれるんであれば僕らとその気持ちに乗って一緒に戦ってほしいなっていうのは、
本当に冷静な考えできる人ですね。
もうこのコーナーで紹介する選手そのたんびファンになってますけど、私石川選手は成熟してて素敵です ね
大人の考え方ができる人ですよね、うん、でまあ、ここまでのインタビューですとね、割と厳しい面が強調される感じがある石川選手なんですけどね、その5年前ボルターズにいた時ね、一緒にプレーをしていたその、まあ、今もまた一緒ですけどね、磯野博明選手によりますとね、はいはい、僕が免許を持っていなかったので練習場まで乗せてってもらい、いつもご飯をご馳走になってたなんてね、面倒見のいい一面もあるということですね、うん、でこのことについて聞いてみました。
僕もずっとそうやってしてきてもらってたので、だからこそ彼らにもしてあげたいし、だから彼らの下が入ってきた時にしてあげてねって思うだけなので、別に面倒見がいいというよりは僕がそうやって育ってきたからそういう風にしてあげてるだけっていう、
ここですよね。これも私たちも先輩からいろいろね、やってもらったら、先輩に返す必要はないよってよく言われるんですよね。その代わり後輩にしてやってくれねって言われるんですよね。
いつもご馳走になってます。ありがとうございます。大田黒先輩。
そこら辺ね、大事だと思いますよね、はい。はい。今日は石川海人選手のインタビューをお送りしてまいりました。ね。で、実はね、石川選手のいい話をね、いっぱいしてくれたんですよ。
うん、そうなんですね。
なのでね、来週も、石川選手のインタビューをお送りしようと思っております。さあ、試合の情報です。次の試合なんですが、今度の29日土曜日と30日日曜日、ホーム、熊本県立総合体育館で、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスと対戦をいたします。29日は午後3時5分、30日日曜日は午後2時5分、ね、ティップオフということになっています。守備の要であります磯野博明選手はね、昨日の取材では201センチの愛媛のね、ビッグマン、ハインズ選手をね、僕が抑えればチームが楽になると思うという、そんな話をしてくれておりました。はい。ということです、このコーナーは週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストでも聞くことができますので、どうぞお聞きになってください。では今日も締めはこの言葉でいきたいと思います、はい、せーの、
やるぞ。